今日は NPO 法人兵庫町暮らし研究所常務理事の山口和文さんに来ていただきました。山口さん、実際に具体的にはそうしたら、今はいわゆる報道マンとして行くんでなしに、町暮らし研究所の方の感じで行かれるわけですけど、
はい、
具体的には向こうではどんなことをされるんですか？
向こうでですね、はい、今行っているのは2つ大きく分けてありまして、1つは仮設住宅で、その引きこもりがちになるその中高年の、まあ、女性の方がですね、なんか集まってくる、きっかけ作りをしようということで、手芸品のキットをですね、
はい、
送らせてもらってるんですね。
へ、
それが一つと、もう一つは、障害者の、まあ、その作業所っていいますかね、はい、いろんなその受産施設も、町が流されてしまって、仕事がなくなってしまっているというので、新しい商品を、まあ、企画をしてですね、
はい、
まあ、新商品を作れるような提案をしていこうということで、これもうじき実現するんですけども、今最後の詰めをデザイナーの方としてましてね、まあ、そんなことを続けようと思ってるんですね。
その今だいぶ進んでるような、まだ言うたらいかんのですか？
いや、
だいぶ どんなものをするつもりなんですか？
ですね、結ばなくてもいい風呂敷というのをですね、結ばなくてもいい風呂敷、風呂敷っていうのを結びますよね。
そうですね、最後こと。
そうですね、で、今若い方はね、長結びができないんですね。横結びしてるつもりが縦になってしまったりですね、しますね。
はいはいはいはい、
で、もう結ぶのどうも苦手だと。で、結ばなくても書類がこう入って、落ちないでですね、持っていけると。
わかった。端にチャックつけてるとか。
いやいやいや、何にもないんです。何にもないです。
あ、そうですか。
ただもう折ってるだけなんですね。布を折る
ってことができるんですかね。
ここはまあデザイナーの人の知恵ですね。
それを開発して
それを開発して、その切れを用意してですね、まあ、宮城県に持って行って、向こうの作業所で縫ってもらうと。ミシンで縫ってもらうと。はい、で、縫うことについて、まあ、工賃を払いしたり、その出来上がったものは、向こうで自分自身で売ってもらっていいと。ですから、まあ、変な言い方ですけど、向こうの負担なしに、
はい、
まあ、製品が手に入れられて売れると、
は
い、まあ、そういう、まあ、状況を作ろうと思ってるんですね。
それは近々できそうですか？
近々できます。はい、もう今週、そうですね、もうできてます。3月できてますね。
そうしか、しかしこうヒット商品に進んでできたら、
いやそうなって嬉しいんですけど、ね、
うちの息子でも紐をうまいこと結べとよう結びませんもん、
まあ、風呂、余計な話ですけど、靴の紐ね、みんな、よう見たらね、縦になってるじゃないですか。
あります、あります。はあ、
僕もそうなんですけどね。
いや、なことないでしょ、ね、で、それが、いわゆる、まあ、障害者の、作業所のための、ね、まあ、プロジェクトとして、
まあ、仕事作りですね。
仕事作りをやっていく。はい、もう一つおっしゃった仮設住宅の、
仮設住宅の
高齢者向けというか。
そうですね。
はい、
まあ、宮城県内、一部、岩手県もあるんですけどもね。はい、現地の NPO だとか社会福祉協議会の人と、まあ、タイアップをしまして、そういう NPO とか社会福祉協議会を通じて、手芸のキットを送らせていただくんですね。で、まあ、向こうの仮設住宅で今日は手芸のキットするよと、いらっしゃいと、手芸教室するよと言ったら、まあ、何人か来ていただきますね。はい、で、こう、作ってるうちに、手芸っていうのはね、手を動かすけど、口も動かすんですね。
そうですね。はいはい。
で、その、
まあ、女の人は特にそうや。
そうなんですね。うん。で、その、噂話したり、気候、天候の話したりね、体の話したりということで、知らなかった人がこう仲良くなるんちゃうかと。
なるほど、なるほど。
それからもう一つ、まあ、現地に行ってこう見ててね、はあ、い、と思ったんですけど、裁縫箱ってありますね、針やら入れた。その裁縫道具をですね、一人ずつお渡しすると、それ使いますよね。
はい、
ところがね、大きいのにこう3人分ぐらい並べるとね、ちょっとそこのハサミ取ってとかね、ちょっと糸取ってとかね、
はいはい、
それで知らん人同士がね、あーっとこう話が始まるんですね。
なるほど。
だからやっぱその手芸とか裁縫っていうのは、すごいこう人間の知恵がこう凝縮してるなと思うんですね。まあそんなことやってるんですね。
例えば手芸でもどんなものを作るんですか？ごめんなさいね。神戸の時でもありましたやんか。タオルで。
負けないぞ。
負けないぞ。
はい、
あれがありましたけど、
負けないぞはね、実は今東北でもいろいろなあちこちで作られてるんですよ。あれはもう本当ね、ヒット商品ですね。
そうですね。
で私の方はですね、これも阪神大震災がきっかけになってできたものなんですけども、シジミ貝の、まあ、貝殻ですね、貝殻を芯にした、まあ、根付けです。周りに、はい、着物の切れをこうくくってですね、紐つけて根付け、まあ、ストラップですね。
そうですね、うん、今やったら携帯のストラップと同じ、
そういうものを作っていただいたり、それからカエルの形にした袋みたいなものにですね、
はい、
プラスチックのペレットを入れて、 と、それを作るとですね、これは神戸でも西の海でもそうだったんですけれども、家に帰るとかね、元いた町に帰るとか、作った人は勝手に名前をつけるんですね。
なるほど、なるほど。で、その帰るとかいうのは今は持ってはります、う
ん、持ってますけどもね。
ちょっとよかったら見せてくださいと、はいはい。カバンから出してください。
はいはい。
現物見た方がようわかる、
うん。そうですね。
はい。
なかなかね、ちょっと持ち重みがしてね、はい、面白いんですよ。
あ、これが帰る。
はい。
ほう。中にペレットが入って、
そうです、
うんうんうんうん、
それで、まあ、立ったり座ったり、寝転んだりですね、はい、まあ、自由にこう、形が作られるんですね。
あ、それが寝付けというか、あれですか、
鈴が入って、
ね。鈴つけてね。ほう、綺麗もんですね。うん、こういうの、しかし、高齢者の方でも簡単できるんですか？
これ実は私が作ったんですよ。
あ、これはできるわ、こんなの分かるんですよ。ごめんなさい。
いやいや、向こうのね、やっぱり女性の方は手先が器用ですね。やっぱ冬場が長いから、針仕事ってのは、多分若い時からね、いろいろしてらっしゃるよね。はいはい、
しかし、例えばその、材料を、うん、向こうでは手に入れられないから、ね、こちら側で手に入れても、ね、例えばこのシジミガイなんかでもこれ大変でしょ、
うん、大変なんですね。もともとはその西宮に木馬の会という女性のグループがありましてね、これその震災の時できたんですけれども、はい、その木馬の会の方と昔から親しくしていただいたので、材料を調達してもらってですね、うん、でそこでまあ基本的に揃えてもらって送ってたんです。ところがそのシジミガイっていうのはなかなかこれ、難しくてです ね、食べないとシジミの貝殻はできないんでね。で、その、木馬の会の方にも集めていただき、我々自身も、まあ、シジミを飼ってですね、食べてね。で、それ、あと、洗って、まあ、使ってたんですけど、これはとても間に合わないということで。東灘地域助け合いネットワークという NPO が見かけにありまして、はい、そこの方にお願いして今集めてもらってるんですね。
そんな簡単に集まらないでしょうね、うん、
それはね、初めね集まらなかったんですけどね、チラシを作って、まあ、NPO のその店先っていうか事務所の前に貼っていただいたらですね、うちの主人が島根県の宍道湖の近くに単身赴任してると。
どこはシジミ取れるの、
そうなんですね、本場ですよね、
はいはい。
でそこでたまたまそのシジミ飯って言いますかね、シジミの貝を使った食材を作っている業者とお付き合いがあると。
へ
ー、だからそのもらえるって言ってですね、へーって思うんですね。でお願いしたら、単身赴任ですから金曜日帰ってきますよね。
はーはー、
その度にサンタクロースじゃないですけど、
シジミの貝持って
きて、シジミの貝を担いで帰ってきていただいてるんですよ。もうそんなのことで、まあ、探せばというか努力すればですね、答えていただけるんだなと思ってね、びっくりしてるんですよ。
これ一つやっぱり情報というか何でも発信したら集まるということですね。
そうなんですね。
へ、
で、まあ、悪いことじゃないですからね、いいことしてるわけですから、まあ、皆さん感動共感してくれて。
ほう、
うん、
で、これを送ったら向こうのお年寄りの方も、今おっしゃるように、割に簡単に。
そうです。割かも非常に簡単にできるんですね。
これできたものはどうして売るんですか？
できたのは最初はですね、まあもちろんご自分で楽しみで作っていらっしゃるわけですから、自分のため、孫のためとかで作ってもらってるんですけどもね。はい、うん、今一部の仮設住宅では、もともと冬場はそういうその内職仕事をしてたらしいんですね。で、町が流れてしまって内職も何もないと。だからできたらちょっとこうお金につながるようなことをしてみたいという、まあご希望がありましてね、じゃあちょっとまあ作ってもらえますかということで、そのためのパッケージを考えましてね、まだそれ現物ないんですけどね、今向こうでパッケージに詰めてもらってるんですけど、で詰めてもらってまあ送ってもらおうと、でそれでまあ何がしかのまあ加工賃ですね、それをお払いしようということにしてるんですけどね。
みんなが集まってわーわー言いながらものづくりするのも楽しいですけども、やっぱりそれに応じる対価というか支払われるということになるとまたちょっと違いますから。
これは七ヶ浜っていう、はい、仙台市のちょっと北側にある町なんですけども、はい、そこでも同じようなことやってましてね、皆さん方、いやお金はいいんだと、私らも来るだけでいいんだとおっしゃってたんですけども、そこをやってる NPO が、まあ仕事をまとめてですね、初めてお払いしますとか言ってね、まあ、給料日ですよ、
はいはい、
先々月ですね、まあ、お一人2000円とか3000円とかそんな額なんですけど、
う
んうん、お払いしたら、ね、はい、とっても喜ばれてね、
そうでしょうね、うん、
それで、まあ、遠慮されてるわけですね。まあ、お金はいいんだというのはね。
特に東北の方はね。
そうですね。
は
い、で、ちゃんと仕事をして、まあ、それにふさわしいお金をお払いして、うん、でそれが、まあ、別に、何になるか分かりませんけどもね、うん、まあ、孫のために、ちょっとお菓子買おうとか、飴買おうということになるかもしれませんけども、まあ、生きがいとかね、
そうですね。
あれ、社会とつながってるという実感に、まあ、関わるかなと思ってるんですね。
は
い、
うん、 おっしゃるように仮設住宅、そういう機会がなかったら集まることないですから、
そうですね、
閉じこもってしまう恐れありますもんね。ね、
まあ、雪も降ったりね、寒いですから、はい、もう外出たくないですよね。何、ね、うんうん、かあったらもう無理してでも、はい、集会所行こうということになるんですね。
う
ん
う
ん、
そうですね、これ今のところこのシジミ貝のこういうストラップですね、からカエルちゃん、はい、他に何か考えてはることあるんですか？
いろいろあるんですけどもね、はい、まあ、あんまりたくさんこう、なんていうの、送りしてもね、向こうもその混乱するだろうと思ってね、まあ、今年っていうか今年度は、まあ、3月末まではですね、はいはい、これでいこうと。で、来年はまたちょっと違うものを考えようと。
うん、
実は、ここだけの話ですけどね。
はい、ここだけで、はい、結構しよう。
例えばですね、幼稚園に行くとかね、保育所に行くっていう子がいますよね。うん、だからその、給食の食器袋とか、
はい、
それから上履きを入れる袋とかね、はあ、そういう袋もんっていうのは必ずどこでもいるんですね。
なるほど。
で、そういうその、生地をこちらからお送りして、で、その仮設で塗っていただいて、で、地元のその幼稚園保育所に行く子にバザーでですね、まあ少し普段より安く売っていただく。
なるほど、なるほど。
いうようなことできるんちゃうかなと思って
ですね。そうですね。それと今聞いた、その、縫うにしても糸とか針とかハサミとかいりますね。こういうのは皆さん持ってはるんですか？
これね、はい、大変なんですね。お店が全部流れてますね。
そうですね。
で、コンビニはボツボツこう出てきてるんですけどね。針や糸ってコンビニないんですよね。で、あったとしても基本的な木綿糸しかないとかね。
そうか、あんまりそうです。食べるものはいっぱいありますけどもね。
うん、うん、うん。で、その、針とか糸とか、まあ、その裁縫道具ですね。これもとっても、その、送ると、喜ばれるんですね。
あ、やっぱり、
うん。もうお金があっても買えない、ないわけですからね。それから買おうと思ったら、その黒の遠いとこ行ってね、大きなその、まあスーパー行かないかんと、はい、いうようなことがあるらしいんですね。だからおばあちゃんなかなか行けないと。
これしかし心得事というか、我々支援するためにおいたら、まずその食べるもんとか飲むもんとか着るもんや、いうこと、まあ、
これは大事ですけどね。
でも、そういう細かいとこまで気がつきませんよ。
そうですね。そうなんですね。うん、それはやっぱり、神戸でも女性の方はそういう経験をしてるんでね、
はい、
私らの時はこうだったから、きっと困ってるはずだよと、
なるほど、
山本さんこれいるよっていうのことを教えてくれるわけですね、
うんうんうん、
ですからやっぱ女性の知恵っていうのはやっぱすごいですよ。
そうですね、うん、まあ、女性と言いますと、災害が起きた時にまず辛い面を思い踏んだ女の人、ね、お年寄りって言いますけれども、まあ、その女の方から与えられる知恵というか大事ですな、これね。
そうですね。うん、生活の知恵ですよね。そうですね。暮らしの知恵ですね。
うん、まあ、それが一番大事なんでね、うんうん、本当ね。
そうですね、う
ん。まだまだこれから山口さんとしては、こんなこともやりたいとか、あんなこともやりたいのいっぱいあります。
う
ん、
そうですね。まあ、やっぱ足しげく通うって言いますかね。はい、そういうことがやっぱ大事ですね。お互いに人として、
はい、
話をするとか、信頼関係を作るとか、そういう中で仕事の話も、できるとかですね。あるいは向こうの、まあ、これまで知らなかったような悩みも聞かせてもらうとか、それが大事だと思うんですね。
そこ行くまでにはだいぶかかるんでしょうね。
そうですね。
特に、まあ、東北の方は遠慮深いということもあるし、あんまり喋らない方多いんちゃいます、
う
ん、
そうですね、やっぱりね、まあ、こんなこと言うと変ですけども、関西弁喋る人に対する警戒心がありますね。なんか騙しよんじゃうかって感じですね。で、私もその物持ってきますよね、はい、これなんか後で金出せとかね、言うんじゃないかなと思ってね、はい、なんとなくこうちょっと警戒、最初はね、こう身構えてらっしゃるんですね、はい、でも話していったら分かりましたということ、
は
い、
なるほどね、ただありがたいことに僕はよく話聞くのは、その中でも神戸から来たというとまた違う反応があるということを聞きますが、
やっぱりそう、ある種のネームバリューですね、うんうんうん。災害バリューですね。
そうですね、
うん。きっとこの人たちも苦労したんやろうと。はい、だから来てくれたんだろうというふうに、まあ、あうんの中でこう、分かっていただけるんですね。
そうですね。しかも行く方、我々としても、やっぱり、まあ、これまた違うんかもしれないけど、他の都市の人よりも我々の方がもっと、分かってんねんで、雪もありますし、うんすね、一生懸命になる気がありますしね。
伝えたいって気持ちありますね。
そうですね。
仮設住宅で孤独死があったと、こんなことを起こしてはいけないとかね。うんうん、まあ、そういうことをとにかく伝えたいし、
はい、
そのためにどうしたらいいかっていうことを、まあ、知ってる限りのことをですね、申し上げたいというのはありますね。はい、
そうですね。今特にまあ関わっておられますその障害者のための作業所のこととか仮設住宅の中高年の方に対することということも含めて普段から我々心がけておかないかんこととかそういうこと気づかれたことあったらちょっとお話しいただきたいんですけど、
そうですね、まあ、なかなか難しいんですけれども、はい、やっぱ人 だと思うんです。人間って言いますかね、うんうん、人間を見るということですね。やっぱどうしても仕事を見るとかね、その外側のことを見ちゃうんだけども、
肩書きとかね、
うん、肩書きとかね、うんうんうん、そのやっぱり人を見るということが一番大事かなと思うんですね、うんうん、これなかなか難しいんですけど、ね、どうしても私どもあのまさしくその外をこう覆ってるものに惑わされますからね、
はいはいはい、特に男はそうですね。
そうですね、
はい。
それで判断しますからね。
そうですね。うん、その面、その点、女の人は、案外、
うん、ずわりと
本音見て、うん、見てますね。
そうですね。
怖いですね。うん、ですから、
怖いですよ。
うちの女房に狙われたら、怖いもん。バレたかと思うんです
ね。何言われるんですか。
いやいや、ほんまに。いや、しかしそういう意味では、普段から人を見る目というか、そういうのを鍛えるというのも大事かもしれませんね。ね、ま
あ、見る目というか、見る心ですね。
心か。はいはいはい。心で見るということですね。
だから難しいんですけどね。
そうですね。
言うのは簡単ですけども、
はい。はい。でも、いざの時のためには、普段からのお付き合いということも大事ですし、うん、ね、本当に。
そうですね。まあ、そのネットワークですね、
はい、
まさに、
ね。
そういうものを通じたネットワークで、
はい、
こっちの人が困っている時に、こっちの人を助けるというね。
なるほど。
そのつなぎ役、まあ、NPO ってのはそのつなぎ役ですから、そういう意味では、その、アンテナを張って、いろんな人とお付き合いをして、
はい、
持ち味をですね、
はい、
得意技というものを、まあ、貯金しとくと言います。人の得意技を自分で貯金しとくと言います、ね。
なるほど。いざの時にそれを使うということが大事なんでしょうね。
はい。
いや、ありがとうございます。時間が来ましたのであれですけども、今企画しておられます、その新しい手芸のものが成功しますように、お祈りしております、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、今日は兵庫町暮らし研究所のですね、山口さんに来ていただきました。やはり普段からの人のつながり、これが非常に大事だなということが分かりました。では今日はこれでお別れします。また来月聞いてください。ありがとうございました。